FM ジャングル。
知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。このコーナーは株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、今日もお迎えしております太田康之社長です。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、11月もあとわずかということ で、
そうです、ね、
もう12月、
はい、
クリスマスが近いでございますけれども、ね、
クリスマスですね、
まあ、本当に今年もいろいろ大詰めでございまして、今年をこう振り返るっていうようなね、
はい
はい、あの年にもなるんです、時にもなるんですけれども、うん、今年いろいろ流行った言葉で、まあ、以前もお話ししましたが、ダメよ、はい、ダメダメっていうのが ね、
ありますね。
流行語大賞を取るんじゃないかということなんですが、はい、ちなみに、はい、昨年の流行語大賞は太田康之社長覚えてらっしゃいますか？もうこれね、早いんです。1年のサイクル早すぎて、去年何だったかな。もうこれはね、
昨年ですか、
はい、昨年は結構同じように忙しかったんですよね。
そうですね、
うん、でいろいろ飛び回って、
あれじゃなかったですか、
お、
スギちゃん
言ってごらん、
何でしたっけ、スギちゃん、スギちゃん何だったかな、スギちゃん、
スギちゃんは浮かぶけど言葉が
出ない。
出ない。
スギちゃん、なんだった、スギちゃん、あ、そうでさ、思い出しました。ワイルドだろう
でしょ。それね、一昨年なんですよ。
一昨年なんですか、
うん。
去年。
あ、去年。
ちゃう、それ違いますね。あれは、その前が多分、うん、あれですよ。そんなの関係ねえ。
それだいぶ前ですね。
だいぶ前です。ゲッツ。
これも違う、ね。それも十何年前ですね。
あ、去年。
ドラマ。
ドラマ、あー、わかった、倍返しで、
あ、倍返し、一つは倍返しです。これ4つあるんですよ。
4つあるんですか、
はい、
倍返し、
倍返し、
なんですかね
もうダメなのかな、
これ考えてる時 の、 この沈黙は、ね、ラジオ番組にあまり良くない
です、ね、よくないです。まあ、じゃあ言いますけど、ジェジェジェ、
あ、ジェジェジェ、
それからあの滝川クリステルさんが、
おもてなC、
そうですね、
あれ船橋がやってました、おもてなしってしてました
似てます私ろくでなしなんですけど、
ね、ろくでなし、
もう一つありました、
あ、
今やってますよ私、
なんで
手を前に出してやってますね、ちょっと口を歪めてますよ一緒にやったらなんか、
ほ
ほ、違う違う今でしょ、
あ、今でしょ、こうでしょ、
あ、そうか、違うか、これ今でしょ、じゃあ
今でしょうね、林先生、
ね、えで、こうやって見ると1年ってすっごい早いですよね。
そうですね、
早いし、
一発屋芸人が多いわけですな、
ねえ、うん、もうジェジェジェなんて使わないもんね、
ジェジェジェですね、
本当にこう早い
流れっていうのは早い、
早いですよね。でもこのお家っていうのはやっぱりこう時が流れてもずっとこう変わらないデザインっていう風なものが、
そうですね、
必要ですよね、
はい、やっぱりデザインも耐久性がありますからね、
あ、
はい、
ね、昨年では先週もそういう話でね、
そうですね、
自分の体型もちゃんと、うん、ね、あんまり、
そうですね、うん、あまりミートテックを着込まないようにっていう感じですね、うん、
ね、あのこの間そのモデルハウスがオープンいたしまして、弥生ヶ丘の、
はいはい、
朝来市和田山の弥生ヶ丘のモデルハウスがグランドオープンいたしまして、
はい、
まあ、これいつでもですか、常設ということなん で、
そうです、ね、
見に行けるということなんですが、見学会の時にどんな方がこう足を運んで見に行かれたんでしょうか、
はい、そうですね、やっぱりまあ近所の方とかもですね、うん、やっぱりまあちょっとデザイン変わった建物ができたぞと、
あ、近所の方、住んでる方ですか、
そうです、そうです、
へ、
よく言われるカフェみたいだねとかっていう形で言われるんですけど、あ、 そう、まあ、そういった形のデザインのモデルハウスになってるので、はい、まあ、できたらちょっと見に行こうかっていうような形の方が来られたりとか、
はい、
あとはまあ実際家をそろそろ考えようかなっていう形で、うん、回られてる方っていうのが多かったですね、うん、でもやっぱり、前からね、ずっとお話しさせてもらってますけど、はい、家作りの正しい順序、うん、
はい、
順序とは、
うん、
その1、
その1、
はい、まずはどこの会社の勉強会、まあ、どこのね、うん、なんかそういった団体の勉強会でもいいので、はい、まあ、これから求められる家づくりとはっていうものをですね、うん、まずセミナーとかにお気軽に参加していただいて、
うん、
自分たちの今得られる情報をまず得る、
うん、
ですね、でそれからまず資金計画ですね、予算、
あ、
やっぱり住宅ローン ですね、
はい、
これは住宅ローンに利用される人生は、うん、持ってのほかですよね。あ、まあ、住宅ローンを利用する人生です。
へ、
逆に利用してあげましょうっていう感じなんですけど、まあ、何が言いたいかって言いましたら、うん、よくちょいちょい言われるんですね、
はい、
まあ、私がいつもこう、まあ、お客さんとですねこう話をするときに、まず60歳児の残債からローン組まれるんであれば、60歳児、まあ、多くの方が例えばね今のまあ60だったり65だったりしますけども、定年されるであろう60歳児のローンの残債、これはしっかりとローン組む前から知っておく必要がありますよと、うん、なぜならば、まあ、いつもお話してますけども、まあ、男性で言えば昭和36年4月2日以降ですね、女性で言えば昭和41年4月2日以降にお生まれになった方は基本的にはですね、60から65までこの年金の空白期、
うん、
その時に住宅ローンが残っていると、収入がないのに支払いどうするのと、まあ、そういったことがあるので、じゃあ60歳の時の残債を見ておけば、その時にですね、じゃあ退職金で例えば一部返済したら、繰り上げ返済したらローンがゼロになるのかとか、うん、あとどれぐらい残ってるのかっていう目安をやっぱり知っておかないと、58とか59になって、あ、もう来年退職だなって、も住宅ローン、あ、年金もない、収入もないのにアルバイト探さなきゃローンの返済ができない、じゃあ何しよう、そこから打てるあの方法っていうのはもう限られてるんですよ、
はい、
やっぱりその59から59とか60とか近くになった時に、やっぱり住宅ローンの返済が厳しいな、じゃあどうしようって、打てる手って言ったらもう宝くじまとめて買うしかないんですよね。で、当たれば一発返済、まあ、そういう形の方法しかなくなってきますからね。
ね
え、なのでやっぱり今からであれば、うん、例えばじゃあ60までに、ね、毎月ローン以外にどれぐらい貯蓄していったらどれぐらい貯まるのか、でそれを換算したらあと退職金で完済できそうだねとかっていうような計画をまず立てる、まあ、それを立てた上で住宅ローンの予算を決めるっていうところですよね。でその予算の中で、あのまず土地がない方はですね、まあ、土地がないとか建物、そう何を言ってるんでしょうね、とりあえずまとめるとですね、うん、3つあるんです、
はい、
総予算と建築費、
はい、
で土地の予算ですね、はい、この3つのうちどれか2つが決まらないと先には進まないんですよ、
うん、はあ、そっか。
だって例えば総予算が決まりました、
うん、
で総予算が決まると、それからじゃあ土地が、うん、例えば総予算が3000万だとしますよね、はい、で土地が1000万だとしたら2000万円家にかける、
うん
うん、となったら2000万円建てれるお家を建てたらいいわけですよね、はい、うん、でそれが例えば逆に総予算、
はい、
分からないよ、
分からない、
でも土地と建物の予算が出たら総予算で出るじゃないですか、
うん
うん、でよく土地を探されてる方がいらっしゃるんですね、
はい、
でどれぐらいの予算でどれぐらい探されてるんですかっていうのでも、うん、あまりこう意識されてない、
あ、
うん、どれぐらいの予算っていうのですね、
うん、
それもう無理もないですよ、総額がまずつかめてない、
うん、
で、建物の予算どれぐらいっていうのもつかめてない、だから土地にだいたいいくらの土地を探したらいいのかっていう明確なターゲットっていうかポイントっていうのはないですから、うん、それを絞り込まない限りはピンポイントの土地が出てこないですよね。で例えばじゃあ豊岡でいきますと、まあ例えば戸部良だったりとか、
はい、
高屋だったりだとか、うん、っていうところでこう土地を探されてる、
はい、
でも予算的にですね、建物にウエイト大きすぎて土地の金額っていうのをね、まあ、分かりやすくと500万ぐらいで探されてる、
うん
うん、そういう物件がなかなかないですから、そうするともうターゲットがずれてるっていうことになってくるので、やっぱりその辺の予算的なところをまず一番最初に使う、うん、でそれからあと差し引いて、まあ、立地のいいところになれば土地の単価が高くなるので建物はコンパクトになる、
はい、
ただちょっと離れてても土地の金額がリーズナブルなところになったら建物にウェイトかけるでしょう、うん、っていう形のバランスなんですよね。ただその根本にあるのはやっぱ総額なので、その総額はじゃあどう決めるかっていうと、毎月支払っていっても、まあ、無理なくですね、
うん、
返していけるぐらいの予算ですね、はい、うん、そういったものをやっぱりしっかりまず最初につかむ、
うん、
で住宅ローンプラスアルファ毎月の光熱費じゃないですか、うん、
はい、
だからもうローンの返済だけしたらもうそれで済めるかって言ったらそうじゃなくて、光熱費、電気だとかガスだとか水道、う
ん、いりますもんね、
うん、そういったものがいりますよね、
うん、
だからそういったものも毎月のローンプラスアルファですから、
はい、
じゃあそういった時にじゃあ高性能な住宅を建てれば、仮にですけどね、毎月の光熱費が5000円だよと、
うん、
でローンが7万5000円だよ、だ総額は8万円っていう考え方があったとすると、例えばそれでですね、普通の例えば断熱性能こだわらないようなね、まあ、普通の家を建てちゃったとなった時に、いやまあ安いからローンの返済が例えばまあ6万5000円だとしましょう、
はい、
でも光熱費が1万5000円、これも8万円ですよね、
うん、
うん、 でもこれからでもこの光熱費が1万5000円のウエイトを占めてると電気代とか上がっていった時にこれが2万円とか2万5000円とかになっていた時にすごく生活が苦しくなってくるんですね。だからそういった光熱費がこう圧迫してきますから、まあ、そういったことがないように、まあ、国がですねやっぱある程度家の箱の性能を上げていきましょうということで、はい、初めてですねこうやった2020年にこう一定のラインを引いて義務化をすると、うんうん、いうような形になったわけですよね。
まあ、でもあの聞いておりますとそういう生活をどんどんあの家族増えていきますからね。
そうですね、
うん、お子さんがお生まれになってそしてまたどんどんどんどんね教育費もかかるんですよね。
そうです、まあ、それ住宅ローンと教育資金のピークって必ず重なってくるんですよ。ですからちゃんとそういったところも考えた上でバランスのいい住宅の計画をしなければいけないんですけどもほとんどの方がですね、うん、そのまあモデルハウスに家建てようと思ったらモデルハウスにいきなり行くだったりだとか、うん、あの見学会にいきなり行く、はい、そこからスタートして年収いくらですかって聞かれていくらです、じゃあ予算これぐらい借りてますね、じゃあその予算内で、毎月の返済これぐらいになります、いやこんなちょっと毎月こんなに返せるかなって、いや何を言ってるんですか、うん、皆さんこれぐらい気合と根性で返してますよ、
気合と根性、
わかりました、じゃあなんとか頑張ります、これぐらいの気持ちがないと家建てれないですよって言われたら、うん、そうなのかなってこう丸め込まれちゃうことがやっぱねちょいちょい聞きます。ですからそうならないようにまずご自身の家計、うん、計画をまずして、うん、その予算をまずつかめばですね、はい、中にはですね、まあ、いろんな全ての営業さんが悪いって言ってないですか、はいはい、いろんな営業さんがいらっしゃいまして、うん、中にはやっぱりもうなんとかこう契約も取ろうとかっていう営業さんにもし当たった場合ですね、うん、もういやそんなもう気合と根性ですよ、家ってそんな簡単に建たないですからみたいな形で言われちゃうとそうかなってなった時にちゃんと自分の基準をまず持ってたら、いえいえそうじゃなくて私たちはこれぐらいの予算で建てたいんです、はい、できますかっていう形のことがはっきり言えると、うん、なのであとはもうその決められた予算の中で後から帰れない部分にお金をかける、
あ、
うん、例えば住宅設備とかね、はい、キッチンお風呂洗面、うん、やっぱりねあの奥さんの要望としては高価なキッチンが欲しいなってすごく夢なんですね、でもそこで私はちょっと待ったって言いたいですね、うん、
お、
うん、やっぱ高価なキッチンいいですよ、うん、やっぱこう入った時にこう ね気持ちよく調理できる、うん、まあ、気分的にはいいもんでしょう。ただそこに予算をかけるんではなくて水回り、まあ、キッチンとかお風呂洗面これはリフォームしやすい場所ですから、はい、キッチンとかっていうのもそうですけど今のキッチンとですね5年前のキッチン、はい、3年前でもいいですよ、うん、キッチンって言ったらもう全然型が違いますからね。
あ、そうですよね。
そこで、まあ、200万300万かけて高価なキッチン入れても、うん、もう2年3年したらもう型落ちですわ、
はい、
うん、でだからそうなった時にまたリフォームっていう形になるので最初はですね、うん、後から変えれないところ、例えば断熱材、
ああこれ変えられないですね、
これはね後から変えようと思うとね、うん、もう壁全部めくってとかっていろんなことを、ね、結構大掛かりですね、うん、だから断熱材、あと窓の性能とか
ですね、
あ、そっか、あとまあ床材とかですね、
あ、
うん、そういったところ後から変える大変なところにお金をまずかける、でその時にですねキッチンがどうしても予算が合わなかったらキッチンはまあそれなりのって言ったらあれですけども、うん、まあ適度にですね、ご飯が作れる程度にキッチンしておいて、うん、また余裕が出てきたらキッチンをリフォームするとかっていう考え方の方が僕は正しいと思いますね、うん、だからあの最近は結構ですね、うん、エアコンだとか暖房ありますよね、はい、光熱費とかで、あ、光熱費じゃない、エアコンとか暖房とかのそういった機器ですね、
はい、
空調設備機器だったりだとかの、うん、電気、エネルギーを使う量よりも大体まあ、なんていうんですかね、照明器具だとか、はあ、冷蔵庫だったりとか、はい、まあ、そういった形のエネルギー消費が結構大きかったりするんですよね、うん、なので、まあ、そういったところもしっかり考えた上でいくらですねエアコン省エネ対象を取ったエアコンをつけても、うん、建物本体の断熱性能が悪かったら、
はい、
熱がスカスカ逃げていくような状態になりますから、ね、全然エコではないという形になりますからね、
ね、
うん、
まあ、今聞いてらっしゃる方でちょっとお家を建てたいなと思ってらっしゃる方はまたねあのグロイムさんの、まあ、そういうセミナーもね、
そうですね、
やってらっしゃいますので、はい、また、はい、このホームページで、はい、いろいろと新しくなったんですね、ホームページ。
そうですね、あの、うん、ホームページの方もリニューアルをしております。まだあの、はい、完全じゃないんですけどところどころ、これから打ち替えていったりだとかっていう形でとりあえずオープン、
はい、
とりあえずオープン 取り、まあいいですよ。とりあえずまあまあまあまあオープン
オープンということで、はい、はい、そちらの方もご覧いただいて、また情報を ねゲットしていただきたいと思います。はい、はい、また次回もそのこのね、お話の続きなども、
そうですね、
はい、お聞かせいただければと思います、ね。次回はもう
このモデルハウスをデザインするときにこだわった点だとかね、はい、何に注意してこう。プランニングするのかっていう、そういうところのお話をちょっとさせていただけたらなっていうふうに
分かりました。はい、はい、ありがとうございます。立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。次回もどうぞお聞きください。